ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はゴリゴさんが万年筆習字みたいなやつを始めたっていう話をします。
確か春菜が今年の5月末ぐらいからなんか万年筆ブームが突如訪れ、そこから万年筆でなんかノートを書いたりとか、あとそのペン習字っていう、パイロットっていう、文具メーカーがやってるそのペン習字っていう、通信講座があって、それに申し込んで始めたのが7月8月ぐらい
で、その3ヶ月の間におそらく2桁を優に超える万年筆を試した春菜さんがなんかずっと書いてるんだよね、俺の印象で。すごいなと思うんだけれども、なんかあのリビングにいるのを見ると習字をしているっていう印象、習字っていうかなんか字を書いているっていう印象で、で本当にどういう理由かいまいち自分でも思い出せないんだけれども、なんかこうコミュニケーション会話の一環みたいな感じでペンを借りて俺も字を書くみたいなことをやってみて、ふと思い立って、じゃあ自分も毎日その春菜さんがやっている朝活書写っていうやつをやってみようと思い立って、一月ちょっとぐらい経ったのかな、大雑把に。なんかね、自分でもそんなんやるとは想像もしていなかった出来事で、意外とあのね、1日30分ぐらい集中してやっているとあっという間に時間が過ぎているという結果を考えると、なんか楽しめていて性に合っているのかなっていうのが今の感想なんだよね。
もともとさ、手書きなんかしたくないぜ派ゴリゴさんからすると結構意外で、なんかペン習字やってみよっかなとかって言われて、道具はさ、春菜さんがたくさん持っているので、その中からなんかこれはどう、これはどうみたいな感じで、使いやすいのを選んでもらって、で最初は子供が使い残した漢字ノート、なんか小学校2年生の最後に使ってて、でそのまま使えるんだけど、小学校3年生に上がったその新学期のタイミングで新しいノートが欲しいって言って、その使い差しの漢字ノートが余ってたやつに、春菜もなんか余りのところにこうペン習字で練習をしてた。でそれと同じようにゴリゴさんも子供が使ってた漢字ノートの残りを使って最初はやってて、そしたら意外と続いてそのノートが終わったんだよね。で新しいのを買いに行って今も継続中と。
思い出したけどね、あの理由の一つがね、字を雑すぎる、俺よりもはるかに雑すぎる字を書く息子が、父ちゃんと母ちゃんがそういう真面目に字を書くのを見ていたら多少なりともやる気にならないだろうかって思ったっていうのも、そういえば思惑としてちょっとあった、そのっていうのもそういえばあったかも。で、あの何よりもね、最初に春菜に借りてさ、自分で書いてみたらさ、あの素直に笑えるぐらい下手でね、逆にここまで下手だとあの面白いなっていうぐらいに思えて、なんか割り切って楽しめているのかな。その上手くなりたいじゃなくって、なんか不思議な感覚があったかも。ここまで下手だったらもう上手くなるしかないやろうみたいに思ったとかかな。そういうのがあるのかも。で、実際にやってみると、少なくとも自分の感覚でなんだけど、1週間2週間ぐらいやってみると、まともな字が書けるようになった。でこれはあのナレッジスタックとかにも書いたんだけど、やっぱ発見だったのがさ、自分にとっての大きな課題はその肉体的な問題じゃなく脳内の問題っていう言い方をすればいいのかな、思った通りにペン先を動かすことが難しいことが原因で字が下手なのは間違いなくあったんだけれども、それはね、なんか一瞬で ある程度のところまで解決して、それよりもどうしたら上手な字、上手な字とはどういう字なのかが脳内でイメージできないから上手な字を書くことができないんだっていうことがすごいね発見で、逆に言えばそれを乗り越えられればある程度上手くなるなっていう、なんか目星がついて一段階楽しくなったのかも。
まあ解像度を上げるみたいな言い方をこのゴリュゴキャストとか、まあ、ナレッジスタックとか iPad ワーカーズとかいろんなところで言ってたりするんだけど、結局その自分が入ってみないと、まあ、分かんないことも多いし、あとはその字の話で言ったら、自分がどういう字を美しいと思うのかを言語化するみたいな、なんかよくさこうお手本っていうか、いろんな人がその朝活書写っていうハッシュタグでみんな投稿してる、同じお題を投稿してるから、同じ文章をいろんな人が書いてくれてるのを、まあツイッター X だったりインスタグラムだったりいろんなもので、まあ見えるように今なっていて、まあその中から自分が好きな系統というか、こういう字綺麗だなとか、こういうの書いてみたいなみたいなのを、まあ最初はその誰か選んで目星をつけて、でそれを真似っこするところから、まあスタートするといいんじゃないみたいな話をして、ゴリゴさんもその朝活書写アカウントみたいなのフォローしたんだよね確か。
でね、あの分かったのがね、やっぱ今の時代だからこそなんだけど、フォントっぽい字を書く人は嫌いで、書道っぽい字が好みだということが分かって、そのコンピューターができない、少なくとも簡単には表現できないようなものを表現されていると美しいと感じるんだなっていうことを思った、自分の場合。
まあ、それもさ難しい話で、最近そのフォントの種類もめちゃくちゃ増えてて、書道っぽいモーフィッツフォントって言われるものとか、手書き風のフォントっていう人が書いたみたいな文字のフォントとかもめっちゃ増えてるから、春菜目線で言うとそのフォントかフォントじゃないかのあの境界線って結構あやふやで、ゴリゴさんの言うほどフォントっぽいっていう感覚があんまり実際つかめてないんだけど、まあどうもゴシック、
ゴシック寄りなやつは好きじゃないね。
寄りなやつはなんか好みではないらしいということは分かった。
あとね、文字サイズが均一であるものが好みではない。まあ自分はジャポニカ学習帳漢字ノートみたいなやつに1枠1文字で書いているんだけど、その書道的な文字ってさ、ひらがながその2文字連続でつながっていたりだとか、横幅が均一でなかったりだとか、その行の書き始める場所も別にどこから書き始めても自由なわけじゃん。そういうその枠に収まりきらないような書き方をしている人たちが書いているものを好きだと感じるっぽい。それはその自分の中で言語化するとやっぱコンピューターでの再現が難しそうなものがどうやら好きっぽい。後付けの理由っていうか言語化なのかもしれないんだけど、そこは
なんかそれに関しても多分フォントの解像度が低いからそうなってるんだけど、うん、そのプロポーショナルフォントっていう、まあ、用語があって、そのまさに、四角の箱、正方形の箱の中に一個ずつ文字を入れて並べるとやっぱガタガタに見えるんだよね。で特に日本語なんて幅の狭いやつ広いやつとか、高さも低いやつ高いやつっていろんな形があるから、まあ、それをきれいに、詰めれるなんか可変幅のフォントっていうのが今結構一般的で、
まあ、ほとんどそうだよね。
だからその言ってるほど四角のマス1個に綺麗に1個ずつ入ってるフォントっていうのは意外とその少ないというか、あえてその設定をしないととか、あえてそのフォントを選ばないとなかなか、まあ、ない感じではある。
まあなので多分自分がその好きとか嫌いとかっていうのが多分上手に言語化できていない部分が大いにあるんだけど、まあ、今のところイメージとしてはそういう感じっていう 話かな。
なんか見せてもらったらどうもなんか書道の作品、
あ、そういう方向の方が好きっぽい
のやつみたいなのを選んでるから、そもそもあれって筆で書いてるから線幅のその強弱がめっちゃつくんだよね。細いところと太いところの差がめちゃくちゃまあつけれるのが筆であって、で今ゴリョゴさんがやってるのは万年筆、ペン習字なので、まあ硬いペン先を使って書いている。で一応あの万年筆も抑揚ってその幅の変化はつけれるんだけど、まあ、先っぽ硬いからさ、そんなにものすごくあの筆みたいにつけれるわけじゃないから、それが目指したいんだったら道具を変えないといけないよって言って提案したのがあの筆ペンとか、あのペンタイプのサインペンタイプの筆タッチサインペンっていうやつ
で、春菜にそういえば筆タッチサインペンみたいなやつを借りて、今はたまにそっちも使うとかにしている。なんか上手くなるためには多分ひとまず硬筆っぽい万年筆とかの方がいい気がするけど、自分がかっこいいと思うのは毛筆っぽい文字っぽいっていうことが分かってきてっていうところが、まあ1ヶ月の変化かな。まあ 100% じゃなくって大体7割8割ぐらいの日に1日30分ぐらいやっているっていう感じなんだけど、感慨深いというか、いやそんなことをやろうと思って3回3日坊主とかで終わらず1ヶ月ぐらい続いているというのはなんか奇跡的な出来事だなと思って、
まあ珍しいなと、
うん、
ただあの春菜が常になんか書いてる気がするっていうのはあのノートを書いている時も多分言われてて、
全部区別してないよそこは。
あ、違う違う、昔そのバレットジャーナルを紙の手帳でやってた頃もうその見ると常に書いてるみたいな感じでずっと言われてて、
まあじゃあ俺の解像度がそんなもんやってことなのかな。
多分
だって他はもうだってソファーに座ってスマホをいじっているしか見たことないからさ。
本も読んでる。
あ、本読んでる時も書いてるでしょ。
書い
ノートが手元にあって、だからね、書いてるに含まれるんだと思うそれは。まあっていう感じで、あの我が家の場合春菜さんが道具をいっぱい持っていたから初期コスト俺の中ではゼロだったんだけど、とりあえず始めてみる分には大したお金もかかんない、究極ボールペンとノートがあればできる。
ただのボールペン字習字ならボールペンとノートがあればできるし、万年筆習字も今あの万年筆って子供向けのやつとかも結構出てて1000円ぐらいから買えるの、ね、書くのとか、
そのいい感じのぽい感じにはなるの。それで
なる、あの基本は一緒。今使ってる、今ゴリゴさんが使ってるのはラミーのサファリっていう、まあ、有名なやつ、3,4,000円で買える、まあ、万年入門的な万年筆かなっていうやつを使ってもらっているので、その手始めに始める分には本当なんか1,000円、1,500円ぐらいあればノートと万年筆買えるかな、文房具屋さんとか行けば。
まあっていうと手軽な感じはするね。
でまあ結局問題なのが何書こうっていうのが多分あの大きなネックになるので、あの手軽なのは本屋さんで一冊なんかペン習字の本を買ってくると1000円ぐらいで、それもあのなぞり書きできるやつとか、お手本を見ながら書き写すやつとか、和歌みたいなのを写経するみたいな本もあるし、今、春菜とゴリゴがやってるのは朝活書写っていうアカウントが毎朝なんか5時ぐらいに100文字ぐらいの文章を青空文庫の中から選んで抜粋して、ここの部分っていうのでお題を毎日毎日上げてくれてるアカウントがあるから、それを見て、書いてるって感じかな。
まあなんかね、その今年のテーマを外に出るっていうものにしてみたら、結構ねいろんな新しいことを始められて、こう非常に素晴らしいテーマ設定だったんじゃないかなと思います。
よかったと思います。
ということで今日は万年筆習字始めてみたよっていうお話でした。